ペテロ第一五章ですね、私たちの手紙の学びがこれで最後になります。もう一度思い起こしますと、教会外からの迫害、これで苦しみ始めた小アジア、今のトルコのところにあった教会の兄弟たち、特にどこかの教会っていうわけではないんですね。おそらくはパウロが殉教し、ネロ、皇帝ネロによって、殺されたわけですけれども、その後で、この書かれたのではないかなと言われていますが、でその皇帝ネロが、もう本当に、キリスト者でっち上げですね、この放火をしたっていうのがキリスト者であるということで、激しい迫害を始めたと。今までも迫害はあるんだけれども、もう全然違う組織的なローマ帝国による迫害がですね、始まったわけなんです。そしてその中で、その渦中にいる、おそらくローマにいる、今日見ていきますけれども、バビロンって書いてますけれどもね、ローマじゃないかと言われてますから、そのローマにいるこのペテロが手紙を書いたわけなんです。でその中で、この何度も何度もこの苦しみ、キリストのゆえに苦しみに遭うことは良いことなのですと、そしてキリストの栄光に預かる栄光の御霊があなたのうちにとどまっているという、ことを話しています。そしてしっかりと信仰に立って真実な恵みですね。で、偽の恵みってのもあるわけですよ。この苦しみに合わないっていうことが恵みだとは勘違いしやすいですけども、真実な恵みにの中で強められること、そして神の栄光の中に入るわけなんだということをですね、このペテロは話していっています。でその中でペテロがその恵みの中にしっかりと兄弟たちが立っていくにあたってですね、この何をしなければいけないか、この長老たちに対して語り始めます。長老たちが、またはあるいは牧師たちがしっかりと牧会をすることによって教会が強められて、そして一人一人が忠実なものとしてキリストの証人として立つことができるということを考えていったわけなんですね。ですからこの1節から4節は、特にですね、私個人のデボーションになるっていうか、このなんですかね、レクチャー講義になるかと思いますね。教会の指導者に対する勧めであります。また、そこから、この、それ以外の人たちにも同じ原則がありますから、当てはめることができるかと思いますけれども、そこで私はあなた方のうちの長老たちに、同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かる者としてお勧めします。そこでと言ってますね。先ほどこの神裁きが神の家から始まるけれども、この罪人たちには一体どういうことになるのかと、神を敬わない者たちは、敬わない者たちにはどうなるかって話をして、でそこで私はと、この勧めをしています。長老たちだと。で実際にですね、私がここを読んでですね、一節を読んで個人的に受け止めますと、ペテロがいかに謙遜な人かということが分かります。柔和な人だなということがよく分かります。威圧感がないんですね。でなぜかというと、同じく長老の一人と、この他の牧者たちと同じところに自分を置いているんですね。で確実に彼は、教会の中では、教会といっても教会全体の中でですね、初代教会の中で主だった人の部類に入っているわけですね。パウロとヨハネとヤコブがですね、このエルサレムの教会にいて、パウロにこの右の手を差し伸べて交わりの印を行ったと、主だった人であり、またイエス様ご自身がペテロに対して教会の約束をされました。天の御国の鍵を渡し、そしてこのあなたの上に、あれはペトラって言って、ペトロとペトラって全然違うんですけども、もじってるんですね、イエス様が言葉を。ペテロの方は小石ですけど、ペトラ 岩の方はもうでっかい岩なんですね。全然違うんですけど、それでもやはり彼がこの教会の指導者の中でも本当に指導的な立場に、このもっとこの牧者の中の牧者、この長老たちの上のさらに長老と言ってもいいような、まあ権威があったはずなんですね。ところが、彼は同じく長老の一人と言っています。で、この使徒の働きとかを読みますと仲間という言葉が出てきますし、この使徒たちが使っている言葉ですね、仲間、この教会に対しては仲間と呼んでますし、またパウロの手紙などにも私たちという言葉が頻繁に使われている。決して自分を他の人よりも上にいる、支配するものだという、態度を示していなかったんですね。ペテロとヨハネが足内の男を主の皆によって立たせた。で、そのことによってサンヘドリンに捕らえられて脅されましたけれども、釈放されてですね、仲間のところに行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告したって言ってるんですよ。ここに仲間たちのところに行き残らず報告したっていうですね、教会に対して報告をする、仲間たちに報告をするという、その同じ目線の中で、まあ彼らが、まあ、いたことがここでよくわかります。で、今もう一人の主だった人であるヨハネもそうですね、黙示録において自分のことを紹介するときに、あなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているもの、共に預かっている、御国に預かっているし、苦難に預かっているし、忍耐に預かっているよ、ということで、共に生きた人なんですね。で、後でこの他の人たちに対しても、これ羊を牧しなさいという時にも同じ姿勢が書かれてますけれど、それは後で話しますね。で、長老という言葉がありました。まあ、先ほど私が牧者とか長老とか同じように使っていたかと思いますね、使っていましたけれども、ちょっと不自然に感じた方がいらっしゃるかもしれませんが、実は同じ人物なんですね。ここを読んでいくと分かるんですけども、で、長老という言葉にでも注目したいと思います。旧約聖書、また新約聖書でも数多く使われているものであります、長老ですね。もう来週はヨエル書ですけれども、ヨエル書の一章一節に長老たちに言えっていう言葉がね、もう早速出てきてですね、至る所に書かれています。まあ、その始まりといってはなんですが、モーセがエジプトからイスラエル人を連れ出して荒野の旅を導いた時に、ものすごい数多くの人がいて、でそこでいろんな問題が発生するわけですよね。で、彼が調停するわけですが、あまりもの人が長蛇の列をなしていて、しかし宗徒であるイテロが、あなた一人だけでこのようなことをしていたら、あなたもあなたの民も疲れてしまうと。あなたもまた民もかまっちゃった。あなたもまた民も疲れ果ててしまう。あなたは民全体の中から神を恐れる力のある人々、不正の利を憎む誠実な人を見つけ出し、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の上に立てなければなりません。で、このような、この長を立てなければいけない、まあ、これが、まあ、長老であります。まあ、文字通り年老いた人ですね。そのままですね、年老いた人です。しかし意味は、この治める人であります。治める人です。まあ、あとはこの成熟っていう言葉も、意味合いも含まれるでしょう。で、先ほどイテロが言ったように、この神を恐れて不正を憎む、で人と人を裁くことのできる能力のある人だと。まあ、この長老がいまして、で新約においても同じで、 教える能力があって誠実で死を恐れる、まあ、そういう人でなければいけないということがこの長老と呼ばれていくわけなんですね。でこの長老書いてます。でそして次にペテロはキリストの苦難の証人と言ってます。ペテロこそがこの目撃をしていましたイエス様が苦しまれているのをね、あのイスカリオテのユダの裏切りによって捕らえられるところから見ていまして、そしてそれがゲッセマネの園ですね。でカヤパ邸にまでこの連れて行かれましてですね、そこで裁かれるわけですけれども、ペテロも距離を置きながらでもあっても、まあ、ついて行ったわけなんです。でそこで3回イエス様を知らないと言ったわけですが、もちろんその十字架現場近くにはいなかったと思いますけれども、どこかに今いてですね、でその苦難の証人、実際に見たものであるということをここで言って、そして今自分自身がですね、ペテロがキリストの苦しみに預かっていくものになっていくと、そういうことも含まれていくでしょう。でですね、伝承なんですけども、ペテロはどういう死に方をしたかといいますと、殉教ですね、逆さ貼り付けにしてくれと、私の死と同じようには死ぬことはできない、私卑しいものだということで、逆さにしてくれとこういうふうに言って彼は、死んでいきましたが、苦難の証人です。でそして次にやがて現れる栄光に預かるものとあります。彼は栄光を目撃しました。ペテロの第二の手紙の一章にそのことを言及していますけれども、高い山に連れて行かれてですね、ヤコブとヨハネと共にですね、イエス様が変貌した姿を見ました。そしてイエス様よみがえられて天に昇られて父なる神の栄光の中に戻られたこともペテロは知っています。で自分自身もその栄光の中に預かっていくわけなんですね。イエス様が再臨するときに預かる、または殉教するときに預かるですね。ということで、4章の13節でもうすでに話してました。むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れるときも喜び踊るものとなるためですと。でこのように同じく長老の一人でキリストの苦難の証人でやがて現れる栄光に預かるものとして、つまりお勧めするということを控えめに話しているんですけれども、やはりその私はまあそういうものであるから、こういう勧めができるんだよということをね、ある意味で権威づけているわけですね。でも威圧的な権威ではなくて、長老たちを指導していくわけなんですね。で、あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。ということで、ここで牧しなさいという言葉になってるんですね。同一人物なんです。これが使徒の働きの20章でもう同じになったんです。パウロがエペソにいる長老たちを呼んで、自分では最後だと思っていた言葉を話したんですね。エルサレムで死ぬことさえも彼は覚悟していたの で20章の28節でこう言ってます。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのですと、こう言ってます。長老たちに対して神の教会を牧しなさいと命令してるんですね。そして監督にお立てになったとも言ってますこのパウロは。実はですね、この2節なんですが、5章の2節ね、第一ペテロの心込めてそれをしなさいって書いてあるでしょ。これ英語見てびっくりしたんですけど、オーバーセイングって書いてあるんですよ。で、ギリシャ語にもその監督という言葉が出てきてます。 監督しなさいって書いてます。ですからこのパウロと全く同じで、ペテロも、長老たちに語っているんですが、牧しなさいと言って、また監督しなさいとも言っているわけなんですね。監督というのは文字通り教会全体をこう見ていく、見て回っていくっていう働きですね。で、牧者が教会の人々を養い、世話し、守り、導く働きですが、ですからここから分かるのは、身分というよりも、あくまでも働きなんだってことが分かるんですね。身分というよりも働きですね。そしてペテロがここでも、あなた方のうちにいると長老を、また牧会者を定めてるんです。あなた方のうちにいるって言ってるんです。あなた方の下にいるって言ってないんですね。あなた方の間にいるって言った方がいいかもしれません。なぜかというと長老たち自身も神の羊の群れの一部であって羊なんです。で、神の羊の群れといって羊が誰に属しているかを明確にしています。自分の羊ではなくて神の羊なんですですね。イエス様がいかに、どのようにして、この信じる者たちが神の羊なのかということを、教えている箇所が、ヨハネの、10章ですね。良い羊飼いのところでイエス様がこう言われましたが、門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので、彼についていきますと。イエス様の声とそうではない人の声を聞き分けることができるわけなんです。そして集まっている人々がイエス様の声を聞くのにあたって、手助けをしていくというか、御言葉を取り継いで聖霊に導かれていくというか、これが牧会者、牧する前提になるわけです。神の羊の群れなんですね。で、自分自身も羊だし、でそして、イエス様の声に聞いている人たちが、この集まっていて、それで恵みによってこの教会があるわけなんですね。だから自分に割り当てられて与えられているのであって、支配するのではないんですね。これは3節に出てくるんですけども、割り当てられているのであって、支配するのではないわけなんですね。で、牧するという言葉、これも旧約聖書から新約までずっと出てきている言葉であります。詩編の78編にダビデについてね、主に愛されていた理由として、正しい心でイスラエルを牧し、英知の手で彼らを導いたって言ってますね。この牧師って言ってますね。で、王であるダビデはイスラエルの上に立っていたのみならず、彼らを愛し養い世話をしていたと。で、エゼキエル書にはその反対に、イスラエルを牧していない者たちに対するこの王支配者ですね、神の裁きのことが書かれていて、自分を肥やしているイスラエルの牧者たち、牧者は羊を養わなければならないのではないかってこう言ってるんですね。羊を養うわけです。食べさせるってことでしょ、羊を。草あるところに導いてね。じゃなくて、自分で羊をラム肉にしちゃって食べちゃうと。で、王が そのようにやってるんだよと、指導者がそのようにやってるよということに対する咎めの言葉がこのエゼキエル書にあるこの34章なんですけども、背景なんですね。で、新約聖書に入るとイエス様がペテロに、蘇られたイエス様が漁をした後のペテロにですね、羊を飼いなさいと言われました。私を愛しますかと、こう言われて3度も言われましたね。そしてその度に羊を飼いなさい、子羊を飼いなさいとか、そのように言われました。でペテロって漁師じゃないですか。で羊飼うのは畑違いなんですけども、もうこれからは自分の能力ではなくて、その砕かれた心で主の力に頼ってですね、与えられた人たちを御言葉で養っていく働きに従事していくわけなんですね。それで、自分がこの羊を飼いなさいと言われた、そのイエス様から言われた言葉を今、この長老たちにも話して、いるわけなんですね。で、牧会者の働きなんですけども、先ほど言いましたように思たることは養うことです。養うことですね。御言葉が霊の食べ物ですけれども、御言葉によって行っていきます。私が皆さんのために仕事に行ってね、養ってるんじゃないですよね。物理的な話じゃなくて、ここで言ってるのは御言葉によってキリストにあって立て上げられていく、このことを行っていくのが主たることです。そして世話をするという言葉もあります。食べさせるだけではなくて、例えばなんか虫がついていたらそれを取ってあげるとか、傷がついているのを見たらそこをちょっと癒すっていうか、なんか薬塗ってみるとかですね、そういうことをするわけですよね。だから祈って気にかけて個人的な話しかけ、励ましたり慰めたり助言も与えたりするわけですよね。あとは人生の分岐点になるようなところで共にいるということもあるでしょう。あと守ることがあります。狼がいるわけですね。それから守る、偽りの教えや行動とか、この見分けであるとかですね、そういうものに対して、この見張っていって、時には力を行使して、阻止していくということも必要になっていくわけなんですね。であと導くですね。で、導くにあたってですね、すごく大事なのがですね、羊っていうのは遠くを見るわけではないですね。目の前にあるものを見ていくわけです。本当はこ羊飼いの方はずっと向こうまで見て、それでやっていくんだけど、羊自身はですね、もう近くしか見てないわけですよね。だから寄り添う必要があります。歩調をある程度合わせていく必要がありますね。じゃないと先に行ってなんか距離が離れちゃってね、迷っちゃうってことがありますよね。旅行ガイドになるとよくわかるんですが、これ羊飼いに似てるなっていうのはよくわかりますけどね。イスラエル旅行行った時に例えば誘惑に勝てるようにね、ちょっと私は守るより、どこかの施設に入っても お土産屋さん立ち寄らないでください、ちゃんと買い物するところをしていますので、で後で話を聞いたらね、もう必死になって誘惑をねこらえたっていう話とか聞きましたけれども、いつの間にかこう分かれていってしまうじゃないですか。迷子になったりするわけですよね。ちょっとあれはその分かりやすい例えを今話したわけですけれども、それを主に行っていくわけなんです。で、長老たちに対して、牧者に対しての勧めがここ最初に、出てくるのが、この強制されてするのではなく、主に神に従って自分から進んでそれを成しなさいと言ってます。で、強制されるっていうのは、これ嫌々ながらって言ったらいいかな、義務的にって言ったらいいかもしれませんね。しっかりと熱心にやっていくべきなのに、やるべきことだけやってれば適当にちゃんちゃんでいいじゃないという誘惑があるんですね。偽教師っていうのは大体こんなもんです。第二ペテロとか、ユダの手紙に書いてますけれども、いい加減にやっていきます。で、牧師の生活って主婦の生活と似ているってよく言われるんですね。 で、なんでかというと、やろうと思ったらあまりにもたくさんある。手抜きすればいくらでもできるって。どっちか。で、平日は適当に遊んでですね、週末に適当に他の人の説教を借用して話す。でも用意してね、バンチャンチャンチャンチャンってやって、そして話す。今なんかキョトンとしてますけど、これ仲介所でね、実際にやってる人の話が書いてあったんですよ。ゴルフに毎日、まあ、アメリカの話なんですけども、ゴルフやってですよ。で、まあ、土曜日になったら他のあのとこダウンロードしてですね、このインターネットからこの他の人の説教をもうちょこっといじってやると。だから神に従うと言ってますけれども、このペテロがイエス様から羊を飼いなさいと言われました。神に従うからこそ自ら進んで成し遂げていくわけなんですね。この怠慢になってこう強制されるような形でやっていくのではなくて、自ら進んで熱心にやっていきなさいと。で、そして癒し利得を求める心でなく心を込めてそれをしなさいというのは貪欲ですよ。今度はあのむさぼりですね。で、これも気をつけなさいということです。で、福音宣教者は物質的な支援を受ける、支えを受けるということはもう権利だということをパウロは話していました。第一コリントの9章1節とか第一テモテの5章17節18節にありますね。で、これは権利なんですね。で、ただパウロは状況に合わせて、このコリントの教会からあのお金をもらわずにですね、あの天幕作りをしていたということも書いて、彼は基本的に天幕作りをしていた。しかし権利ですから、それに甘んじることは絶対いけないわけですよね。しかしですね、牧会者が世で言う安定した職、雇用先であるかのように考えていく誘惑もあるわけなんです。だから監督の、資格として第一テモテの3章に書いてあるんですけども、金銭に無欲でって書いてあるんですね。金銭に無欲だ、金入るから。いやいや、金持ちになるわけじゃないですよ。金入るから。で、これもなんかさっき言ったこの主婦じゃないですけど、あと個人商店じゃないけどさ、あのなんか適当にごまかそうと思ったらごまかせるかもしれないっていうか、あるいはそれが商店になっていくんですね。お金が入っている、その安定した職を得るために、職になるためにですね、いろいろとそっちの方が目的になっていく。働きではなくてですね。で、これもやってはいけないことですね。心を込めてそれをしなさいと。心を込めて。そして3節、あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさいと。で、先ほど言いましたように割り当てられている人たちなんです。だから神の恵みによって与えられてるんですね。あたかもなんか自分が集めたとか、自分がこのように引き寄せたというふうに考えたら大間違いであるわけなんですね。先ほど言いましたように、これ働きなので、この、身分ではないのに、それを固執してですね、そして、自分に何で従わないんだと、こうやってこの無理やり従わせていくというですね、支配をすると、そうではないんだよと、こう言ってるわけですね。群れの模範となりなさいと。だから自分にきちんとついてきてくれてるのかという以上に、自分自身が、つまり牧者自身が主に仕えること、主に従うこと、主との交わりがある、それを行って初めて人々が同じように主に仕え従い、主と交わるようになることができるということであります。なので、仲介所に、これもまた仲介所の話ですよ。教会の財政についていつも大変だったっていう教会があったんですね。これ あの、ある教会ですよ。で、その牧師が辞めてですね、で初めて暴露されたことがあるんですよ。その牧師自身が献金をきちんとしてなかったって。 自分が導かれてないのに人を導くことできないですよ。主に、だからさっき自分も羊なわけですね。この牧者自身も羊なわけですよ。自分がイエス様に導かれていないのに他の人を導くことなんて不可能です。だからパウロは若かったんですけど、手元に対し、パウロは混ぜた、パウロが若者のペッ、手元に対してこう言いましたね。年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさいということですね。で、4節です。そうすれば大牧者が現れるときにあなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのですと。ペテロが好きな言葉はこの栄光ですね。栄光に預かるですね。苦しみの時に栄光の御霊が与えられる、この神の栄光を見て大いに喜んでいるですね。境に満ちて喜びってありましたね、第一章、一章にね。で、牧者が現れると、大牧者が現れるということです。イエス様が来られるということですね。自分自身が羊であって、イエス様が牧者であられるということです。で、ここは牧会をしていく中での動機がもう唯一これだということです。動機なんですね。人を喜ばせるのではなくて、主を喜ばせることに焦点を当てていくわけなんです。イエス様を喜ばせていけばよいんですね。これ大前提ですね。これはもう全ての奉仕をする神に仕える人に、当てはまりますですね。主に仕えるのであって人を喜ばせるのではないわけなんです。気が楽になりますし、で、別の意味で緊張が出てきます。いい意味での緊張ですね。イエス様にまみえる時に栄光の冠を受ける、この牧会をしっかりと行っていけばそのように受けるんだということは、他の人に見られてなくて隠れたところでさっきみたいなこの怠けていたりです、むさぼっていたりすることも裁かれているわけですよね。心を込めてと、神の恵みにも感動してですね、愛に感動して、その中でね行っていくと、いうことが栄光の冠を受ける動機になるのであって、であと他の人に何かをこう営業であるかのようにねやっていくのではないということがここに分かります。で、ここまでが長老たちに対する勧め で、今度若者に対する勧めがあります。5節、同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。で、キリスト者が苦しみの中にあってしっかりと信仰に立つことをペテロが進めていく中で、この牧会がまず一つありました。そして今度指導にきちんと従っていくということもその中で大事になってくるんですね。大事なのは同じようにって言ってますね。で、長老がこの大牧者である主に仕えることによって責任があると同じように、今度は若い人たちは長老の指導に従いながら主に従うというところに責任があるよということです。で、これ若い人って書いてますけど、長老っていうのはこの年経験がある人ですね。で、若い人っていうのは経験が少ないって意味です。で、もちろん年齢が若ければそれだけ経験が少ないわけなんですが、必ずしもこの年が若いということだけを話しているのではないわけですね。これは信仰的にそうだということですね。信仰的に年が若いか、あるいは、この熟しているかと、成熟しているかということですね。テモテ第1の3章の6節に監督の資格で、 信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためですと。でこうあります。従いなさいという命令、互いにとありますね。キリストが全員実践しているべき内容ですね。この互いにって言ってますから。で従いなさい、服従しなさいという言葉がペテロの手紙の中に何回か出てきました。王を尊び人間の制度に従いなさいというのがありましたよね。あと主人に主のゆえに従いなさいというのもありました。あと妻は御言葉に従わない夫であっても無言の振る舞いによって神のものとされるようにしなさいというのもありました。このように従うということが、私たちに与えられているものです。で謙遜を身につけなさいとあります。でこれがね、服従するっていうことについて必要なことです。で従えない人って何でか、で理由聞くとね、尊厳がなくなるとか、癒しめられるとか、コントロールされるとか、この支配を受けるとかね、いろいろ考えるんですけども、このそういう従属ではないですよね。でもどうしてもそういうふうに考える人たちがいる。そうじゃなくて、今ここに書いてあるように謙遜なんですね。謙遜って何かというと、他者を尊んで他者のことを顧みている中で自分のことを忘れていることです。謙遜というのは癒しめることではないんですね。自分を、自分ができないというふうにダメだとか自己憐憫になることでは全然ないんです。ではなくて、自分が犠牲になっても他者を愛していく、で愛に基づいているわけですね。この謙遜を身につけなさい。そしてこの、ここで書かれている何ですか、この高ぶる者に敵対し神が、へりくだる者には恵みを与えられるという言葉はですね、箴言の3章の34節からの引用です。これヤコブでもね、4章の6節に、引用されてましたけれども、あざける者は、あざける者を主はあざけり、へりくだる者には恵みを授けると。恵みを知るにはへりくだりが必要です。恵みを受け入れるのは自分を低くしなければできません。なぜか、恵みは自分の行っていることを全く評価されないからです。霊的な小敷だからこそ、神のしてくださることを恵みとして受け取ることができるわけなんですね。で6節です。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。長老に従いなさいというのがありましたね。で互いに謙遜になって、でこれらすべての背後にあるのは神の主権ですね。神の主権を受け入れなさいというのが、この神の力強い御手のもとにへりくだりなさいということです。長老に従えないというのは、つまりは主が立てておられるということを受け入れられてないんですね。だから主の主権でしょ、神の主権でしょ。で互いに謙遜になりなさいというのは、相手が主によって置かれている人なんだと。ここにこの人がいるのは主がそうされてるんだっていうことを受け入れてないからなんです。神が力強い見てでそれを行っておられるわけでしょ。あ、ここに神がおられるんだということを知って、主の前にへり下っていくと。そして従っていくところに神の主権で高められていくんです。ここ大事ですね。従っていくからこそ、その人に神が上からの権威を与えられるわけです。イエス様が主のしもべとして聖霊に満たされて地上を歩まれたからこそ、父なるの神がイエス様に権威を与えておられたと同じですね。でちょうど良い時って書いてます。イエス様が十字架への道を歩まれて、ご自分を低くされて従われた。イエス様が自分を生かそうとお考えにならなかった。自分を捨てるようなことはお考えになったけど、そして神がイエス様を引き上げてくださったんです。蘇らせて天に昇らせてくださったんです。であらゆる何勝るのを与えてくださった。あらゆる天の天を通られてですね、そのあらゆる位よりもさらに上の位を与え られたわけでしょ。ちょうど良い時に、時というのを神が支配しておられるわけですね。で、信仰者というのはこういうふうにちょうど良い時に用いられていきます。モーセが80歳の時まで神は待っておられました。計画、そうですね。そしてヨセフは30歳になって囚人の身からエジプトの総理大臣になりました。で、ダビデもサウルに追われていながら自分の手を血で汚すことはなかったです。イスラエルの王となりました。それでもで、時がその人の信仰を練り清めるわけですね。で、これも神の主権の領域です。で、7節、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神はあなた方のことを心配してくださるからです。今、神の恵みとその時について、神の時について話しているので、今度は神を信じて他のことは任せていきなさいという信仰を、この教えているわけなんですね。思い煩いなと、神なる父なる神が心配してくださるよと、いう、励ましを与えました。慰めを与えました。で、次にペテロはですね、これまで、ずっと議論してきたキリスト者の受ける苦しみについて、迫害について、本質的なところに入っていきます。8節、身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのですと。この世にあるキリスト者にもたらされる苦しみですね、迫害の背後に悪魔がいるんだということです。で、これから大迫害がアジアにもやってこようとしています。アジアってこのトルコですね、小アジア。獅子が食い尽くそうとしているという表現ですね。で、迫害について見ていくならば、この苦しみの背後にやはり闇の力が働いてました。イエス様が言われました。このユダヤ人が殺意を抱いてですね、こう話している時に、あなた方の父は悪魔であるってこう言ったんですね。そして、このイエス様が捕らえられていく時にも、この闇の時なんだと、闇の支配が来たんだと、いうことをイエス様がお語りになりました。で、このように憎しみや殺意というのが悪魔から吹き込まれているということが分かります。黙示録の7つの教会の、ところに3つ3箇所ですね、サタンという言葉が使われてますね。迫害の背後にある悪魔の存在です。黙示録の2章の9節に、ユダヤ人だと自称しているが、実はそうではなく、かえってサタンの改宗である人たちから罵られていることも知っている。で、13節に、これはペルガモの教会ですね、私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。これ皇帝崇拝か何かの、このホット、そこが中心的になってたところですね。で、しかしあなたは私の名を固く保って、私の忠実な証人アンテパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時も私に対する信仰を捨てなかったと。で、3章の9節、これはフィラデルフィアですね。見よ、サタンの会所に属する者、すなわちユダヤ人は実証しながら、実はそうではなくて嘘を言っている者たちに私はこうする。見よ、彼らはあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせるということであります。で、今サタンの会衆とありまして、ここを取ってですね、この反ユダヤ主義者、今でもユダヤ人陰謀論とか唱えている人たちがですね、このユダヤ教っていうのはこのサタンのものがあるとかなんだかっていうわけなんですけれども、そういうことじゃないんですよ。ユダヤ教がなんだかって話じゃなくて、その前にこの皇帝礼拝があってね、で、それでこのサタンの座がある、王座があるって話をしてるわけですよね。そうではなくて、そういうものを使ってキリスト者に対してこの理屈抜きの憎しみや敵意を抱かせていくという、こうインスピレーション、そういうものをこの吹き込みをですね、そそのかしを与えているのがこのサタンだということなんですね。で、このあなた方の敵である悪魔と言っているところがとっても大事ですね。敵視し敵意を抱くときに、迫害者に対して抱いてはいけないということです。敵は誰か、悪魔なんですよ。敵をも愛しなさいとか、祝福しなさいとか、祈りなさいってありますよね。イエスも命令されましたよね。で、そこでその違いがわからない人たちが数多くですね、その敵対行為までも愛しなさいっていうふうに 勘違いするんですね。悪は決して受け入れないんですよ。神は悪は憎まれております。だからいつもこういう狭間に悩むんですね。憎しむかその悪を許すかっていうことなんですよ。どっちも間違いなんですね。敵はサタンなんです。むしろ神の裁きに合わないように憐れんで祈っていきなさいと神様は言われました。イエス、あの神の言葉にそうありますよね。そしてだから悪魔には立ち向かうんですけれども、その人々は憐れんで取りなして祈っていく、わけなんですね。よく身を慎みなさいとあります。酒に酔いしれてはいけないという白布でいなさいというのが元々の意味ですね。で、霊的な識別力をしっかりと持っていきなさいと。で、次に目を覚ましていなさいというのは霊的に眠っていないということですね。これもどっちもペテロが失敗しました。この書いてるペテロが失敗してますね。覚えてますよね。身を慎むことを怠っていて目を覚ましていなかったからですね。イエス様が捕らえられた時に剣を出してですね、まだ敵の焚き火のところで、温まっていたわけですよ。で、私たちが霊の戦いの現場に置かれていることを知って戦いのための武装をしていく必要があるんだということです。で、固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさいとあります。苦しみや試練があると何が試されるかと言いますと信仰そのものです。だから私は信じますと告白するんですね。我信ずと告白するわけです。でテサロニケでも激しい苦難がありました。でその手紙ですね、このテサロニケ人に対してこう言いましたね。あなた方が主にあって固く立っているいてくれるなら私たちは今生きがいがありますと。で、固く立ち向かうという言葉の中にもですね、この立つという意味合いがありまして、立って向かう、立ち向かうですね。立って、あれじゃん、日本語は立ち向かう、いい言葉だね、いい訳だね。そのギリシャ語もそうなんですよ。立って向かうんですよ。最前線にいるときは戦争で猛烈な反抗、反抗って分かります？子供の反抗するっていう反抗じゃなくて、あの反撃の攻撃をするですね。攻撃、反抗が、まあ、敵陣からあるわけですね。で最前線を死守するために一歩も引き下がらない必要があります。でこれが霊的に悪魔に立ち向かうことなんです。で悪魔に立ち向かう大前提はですね、いいですか、とても大事ですね。この悪魔に立ち向かいなさいという言葉を聞くとどうしてもですね、悪魔よお前はこうだこうだあだこうだ悪魔悪魔とかつってですね、なんかあの悪魔とレスリングするみたいにですね祈ることがありますけれども、聖書にはそういう祈りっていうのは出てこないですね。悪魔に祈ることない出てこないですね。マイケル、ミカルがです、ミカエルがですね、この悪魔と議論になったときに主が戒めてくださるようにと、言ったんですね。だから主を入れていますね。で霊的な霊の戦いにおいての大事なのは上司に従うことです。上官って言ったらいいですね、あの戦いですから、将軍に従うことです。その命令を厳守することです。主にあって強められなさいと、このエペソの6章ですね、この霊の戦いについてのところで話しています。神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさいとヤコブ書の4章に書いてあります。でその命令をしっかりと保って敵に攻め込ませないようにしていくわけですね。でそこに、続けてこの世にあるあなた方の兄弟である人々を同じ苦しみを通ってきたのですとありますけれども、これ慰めですね。自分が特別ではないんだよっていうことを知ることって、 とても慰められないですか。成功したクリスチャンの話を聞いている中でうまくいかなかったっていうクリスチャンの話を聞くと、どっちが励まされるかって言ったら後者で励まされたりしません？人が落ち込んでいるのを聞いた時に元気になったりとか ですね、同じところに立ってるんだっていうことが分かるとほっとします。同じところに立ってるんだ。中節です。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固くさせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配がいよいよ限りなくありますように。アーメンとですね、こうやって祈ってるっていうか祝祷っぽくしてます。祝祷ですね、してますけれども、まあ、ペテロの手紙の集約のような言葉になってますね。まずあらゆる恵みと言ってます。ペテロはですね、このことを何度も語りました。キリストの血潮によって血潮を注がれるように選ばれて新たに生まれて天における子孫を受け継ぐものとなってとか、ずっとこの恵みを話してましたね。そして4章の10節では、教会で奉仕する際にも神のさまざまな恵みの良い管理者と言ったんですね。このようにあらゆる恵みに満ちた神がおられます。そして永遠の栄光の中に招き入れたっていうんですね。これが、この栄光という言葉、が、ペテロがすごく強調しておりまして、ここで永遠という言葉が、付け加えられています。なぜかというと、次に出てくるしばらくの苦しみと対比させてるんです。しばらくなんです、苦しみが。だから耐えられるんですね。で、永遠なんだよと、栄光の方は。栄光永遠なんですよ。なんか、このフランシス・チェンっていうですね、有名な説教者がアメリカにいるんですけども、彼のビデオをちょっとなんか何気なく見たらですね、彼は上手ですね、こう、人に話すのがね、なんかいいこの紐をですね、綱引きのようなこの紐をバー、ロープを持ってくるわけですよ。まあ、3メートルぐらいあるのかな、もっとあるかな。で、この最初のね、最初のなんかちょこっとしたね、ところ、もう数センチぐらいしかないぐらいのところになんか塗ってるんですよね。で、私たちはここで悩んでいますとかですね、ああ、こんなこと言ったかったからもうダメだとかなんだかって言って、ずっとその後に続く永遠のことを見ていないで、ここのことを見て、苦しくて、もう信仰やめようかなとかなんだかって言ってるんですよっていう説明をしていました。永遠としばらくです。で、この苦しみがですね、キリスト者とそうじゃない人たちをもう真っ二つに分かれるほどの特徴を持っているわけです。完全にされ、固く立ち強くなり不動のものなんと。不信者が苦しみを受けたら希望がなくなる、失望に終わる。そして世の中に対してこのシニカルってなんていうのかな、シニカルは霊障的になる。しかし信仰者は同じ苦しみによっても成熟へと向かっていく。で、信仰が固くされていきます。そして主から強められます。で、最後に不動のものとなる。いいですね。揺るがない、定着するみたいな感じですよ。ぶれないって言ってもいいですね。ちょうどもう野球の選手がものすごい素振りしてですね、とか、あとは、このダビデの勇士もいたじゃないですか。このものすごい戦ったから、戦った後もですね、このもう刀をこうなんか手から外せなくなったっていうぐらいもうくっついちゃったみたいなね、この信仰もそうです。この強あの、完全っていうのはこれ成熟してですね、そして固く立って強くなって不動のものとなっていく。で、こういう信仰者たちの姿を通してですね、神のご支配がいよいよ限りなくあるっていうんですね。 神様の支配がこういう形で苦しみを通して広がっていくわけなんです。で、12章です、12節です。私の認めている忠実な兄弟シルワノによって私はここに簡潔に書き送り進めをし、これが神の真の恵みであることを明かしました。この恵みの中にしっかりと立っていなさいと。シルワノっていうのはシラス覚えてますか、あの第二選挙旅行だったかな、このパウロとバルナバが出ようと思った時喧嘩別れになってですね、ユダとシラスかな、あ、間違った、シラスだを、この共に行ってですね、で途中でテモテが加わったわけですけれども、同じ人物だと思われます。で、ペテロがこの手紙を書くときにですね、この筆記をシラスに行わせた可能性がありますね。そしてシラスに、シルワノにこの手紙を託して小アジアの教会に送ったということが考えられます。で、忠実な兄弟、忠実ですね。皆さん、もし、褒められたいならば、まあ、イエス様から、ね、先に主を喜ばせるという言葉を言ったじゃないですか。褒められたいならば何を特徴とするかって言ったら忠実です。忠実、人相手にやったらもう絶対無理ですよ。小さなことにもそれを行っていくしもべでしょ。 で簡潔の送り進みをして神の真の恵みであることを証ししたと。だからこれまで書いてきたのが神の真の恵みだったんです。恵みというとなんか苦しいものがないかのようなね、だってなんか本当に苦痛を受けてるわけじゃないですか。肉体にも苦しみを受けるわけでしょ。それがなんで恵みなんですかということになりますが、しかし今ペテロが、この1章から5章までの間にもう恵み、さまざまな恵み、あらゆる恵みについて、この話していったんですね。その中で苦しみというものもあって、しかしそれをも、この不動のものにしていく、まあ、ツール、道具になっていくということも話してですね、これが真の恵みだからこれにしっかりと立っていなさいと励ましています。で、バビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人がよろしくと言っています。また私の子マルコもよろしくと言っています。この婦人という言葉はですね、教会とこれ訳すことができるらしいですね。13節の中この最初印象のところにもバビロンにある教会って言ってますね。で、バビロンが出てきてます。急にバビロンが出てくるんですよ。なんだろうなっていうのがあるわけですね。で、まあ、実際のバビロン、イラクの方にペテロがいたという可能性もゼル なきにしもあらずです。で、本当わからないです。ただローマの迫害の中にいたので直接書かないで暗示的に書いているという可能性があります。黙示録のね、17章でも、バビロンが出てきますけれども、あそこもやっぱりローマが色濃く出ていると言われますね。だから暗示的に霊的に書いている可能性があります。で、そしてマルコと出てきますね。この私の子マルコって私の子と言ってますね。これが福音書を書いたマルコですよ。裸になって逃げた少年、マルコ書にマルコ伝にしか書いてないんですよね。ほらイエス様が捕らえられるときに、だからあれマルコじゃないかって言われるんですよね。で、あれは結局ペテロが書いたって言っても差し支えないぐらいなんです。なんでかって言ったら、もう本当に自分の息子のように、このように本当に教えていった人なんですね。なんかこうやって見ていくとね、本当にペテロとパウロって結構深いつながりがあって、同じチームの中にいるってことよくわかりますね。同じ人物が出てくるし、シルバノとかで、マルコも出てくるでしょ。パウロの場合はマルコは途中いなくなっちゃったからもうダメだと、けれども彼は後で、まあ、役に立つっていう言葉使ってね、和解してるっていうか、だったんですけども、ペテロの息子みたいなものだったんですよね。でですね、よろしくと言ってるって言って挨拶して、で最後に愛の口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい、キリストにあるあなた方すべてのものに平安がありますようにとあります。 愛の口づけってありますけれども、日本ではしないでください、そういう習慣がありません。難しいね、文化はね。アメリカだったら男女でもまあハグはしますね。まあ日本でも少しするかな、ゴロゴロはね。でもあのアメリカではもうあのしますね。日本っていうのはなんかこうスキンシップが、足りないね。握手までが限界でしょうかね。でもあっちでは今でも中東あっちではもう本当に男性同士も男女もしますね。あ、してるしてるしてる。うん、口づけ、口づけっつってもあの方ですね、もちろん。全然意味合いがそういうのないです。親愛の印です。でも親愛を込めた挨拶をすることは私たちは、この命じられてるわけですね。でキリストにあるあなた方すべてのものに平安がある。キリストにある平安です。で恵みがあって、そして平安がここであると。でキリスト者にこの平安が特徴ですね。平安の実を結ばせていくということが特徴であります。ということで終わりました。たくさんの知恵が、知恵の宝庫ですね、このペテロの手紙ね。あの、まあ、どこの書物もそうですけれども聖書は、本当に、感謝します。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。私たちをさまざまな恵みによって、完全にし、固く立たせて、強くして、そして不動のものとしてくださる、その力をあなたが持っておられることを覚え感謝いたします。主よ、あなたがここにいる私たち一人一人にその栄光の御霊によってキリストの苦しみにあってもそれを喜ぶことができるよう、どうぞ、喜びなさいとあなたが命じておられますから、喜ぶ決断をしていきたいと願います。どうか、いろいろ起こっている時に聖霊によってどうか教えてくださいますよう、お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りさせていたします。アーメン。